NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第1回。今回は幕末維新の外交、ペリーと日本の開国と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今回から25回にわたりまして、近代日本外交の歩みについてお話をいたしたいと思います。ご存知のように、外交というのは国益をかけての交渉であります。ですから外交を誤りますと国を滅ぼすことにもなりかねない。ペリーによります、日本の開国以来すでに150年を経過しておりますけれども、日本はこの間どのような外交を展開してきたのか、それをお話ししてまいりたいと思います。さて、伊豆沖で漁をしておりました漁師たちが妙な音を聞きましたのが、1853年の6月3日の早朝のことでありました。やがて黒い煙が見えまして、4つの影が霧の中へ消えて北の方へ去っていったのであります。一体この妙な音とは何か。それは船の横っ腹にあります水車のようなものから発せられておりました。当時の日本でそんな船は見たこともない。その横に備えていたのは蒸気によって動く機械であったわけであります。そもそも鎖国中の日本では海外渡航に必要な大型の船さえ製造許されていなかったのであります。したがって大きさといい、後に蒸気とわかる奇妙な音といい、外国船以外には考えられなかった。4隻のうち、この機関となりましたのがサスケ花号。その船には今回の遠征艦隊の司令長官ペリー提督が搭乗していたわけであります。なぜこの時期にアメリカは日本を開国させようとしたのでありましょうか。なぜイギリスとかオランダでなくてアメリカであったのか。それには5つの理由が考えられたわけであります。第一は捕鯨業との関連であります。アメリカの捕鯨業はアメリカの沿岸から次第に外に広がってまいりました。そして19世紀の半ばには700隻ほどの公海、公の海ですね、これで操業するようになりました。中には日本近海までやってくる船もあったわけであります。当時クジラへの需要というものが非常に世界的に高まっていた。まずクジラの油ですね、鯨油、それからろうそくの材料にいたします鯨ろう、クジラのろう、それからスパームオイルといいまして、マッコウクジラの頭蓋骨から頭から取れますそのもの、これは軟膏とか外用の塗布剤ということで、まあ薬として非常に役に立つ。あるいは防石機械のためのスピンドルオイル、これはまあ産業革命との関係でもって必要とされる。あるいはまた、骨はコルセットなどの材料に使われる。要するにクジラというものは一頭を取りますといろいろなその用途があるということで、捕鯨業というものが非常に発達してきたわけです。で、日本近海までやってまいりました捕鯨船が台風などで遭難した場合、日本側はアメリカ船員を救助いたしまして、長崎のオランダ商館を通じて、返すわけでありますけれども、これトーマルカムというのを乗せまして、非常にその窮屈な思いをさせて長崎まで運んでいって返す。でもちろんその鎖国中でありますから、そうした扱いも仕方がないといえば仕方がないんでありますけれども、アメリカに帰ってまいります捕鯨船の難破船員たちが日本の扱いひどすぎるということで、その解決が開国要求の背景の一つになっていたわけであります。第二番目は、アメリカが中国貿易のための中継港を必要としていたということであります。 で中継港というのは石炭を積み込む、あるいは水がいる、食料がいる、そうした補給地を、日本に求めたということです。そして第3番目はロシアの進出に対する対抗という意味がありました。ロシアは、元来陸地を中心に対外防衛を行ってきた、いわゆるその陸軍国家として発展してきたわけでありますけれども、次第に海への進出を積極化していったわけであります。すなわち陸軍国家とともに海軍国家として生きていこうというふうに次第に方針というものを転換してきた。で18世紀に入りますと、ロシア船は日本近海にも出没するようになります。そして1792年にはラクスマンが根室にやってくる、1804年にはレザノフが長崎に現れまして通商を要求したわけであります。で日本は鎖国中であるという理由でこうしたロシアの要求というものを拒否いたしましたけれども、こうした状況を見ておりましたアメリカはロシアの太平洋進出に対して何とかしなければいけないということが日本開国要求の第3番目の理由となったわけであります。では第4番目はカリフォルニアの戦略的価値の向上であります。メキシコとの戦争の結果、アメリカはカリフォルニアを獲得いたしまして、気候が良くて生活しやすい西海岸に続々と人口が移動してまいります。いわゆる滅ぼしは西へということで、どんどん西へと人口が移動してくる。特に金鉱が発見されまして、ゴールドラッシュを生み出しまして、カリフォルニアの地位は著しく上がったわけであります。で、西海岸の先に広がるのは太平洋である。海の向こうには日本がある。で、これが、開国要求の第4番目の理由になります。で、第5番目は、イギリス、フランスなど早くからアジアに進出していた国々が、極東の日本にまで手を伸ばす余裕がなかった。例えばイギリスはインドのセポイの反乱とか、あるいは中国におけるアフェン戦争などで手を焼きましたし、フランスも東南アジアの、植民支配でもって手一杯であるということで、日本への進出が遅れておりましたためにアメリカがその役割を担うということになったわけであります。さて、いわゆる黒船と言われましたこの4隻の蒸気船の機関、サスケハナ号で指揮を取るペリー提督はこの年59歳、海軍士官として長年各方面の海上で活躍をいたしまして、特に蒸気船を初めて海軍に導入したことで知られた人物でありました。でペリーは9歳年上の兄オリバーが海軍士官になって、海軍士官の制服を着て家に帰ってくるたびに、兄さんかっこいいなということで、どうしても海軍に入りたい。で14歳9ヶ月で海軍に入りまして、士官候補生となったのが非常に嬉しかったというふうに後に語っております。さて、日本を訪れるにあたりまして、ペリーは十分準備を整えます。まず準備の手始めは日本に関する情報の収集であります。長崎のオランダ商館に勤務しておりましたドイツ人の医師で博物学者でもありましたフォン・シーボルト、これは吉村明さんという作家がフォン・シーボルトの娘という大変素晴らしい本を残しておられますけれど、このフォン・シーボルトの書きました日本という本、あるいは同じくドイツ人の医者でありましたケンペルの日本史、この日本史の史は日誌の史という字でありますけれども、など日本についての数種類の本を読解いたしまして、あるいは救助された難破船員の日本での体験談を聞く、あるいはかつて日本に寄港して開国を要求したけれども鎖国中のために接触を拒否された人々にも体験談を聞くというふうに、いろいろなところから情報を集めたわけであります。その結果、どういう分析をペリーはしたか。ペリーはこれから相手とする日本人は中国から導入した文化を身につけていて、非常に文化程度というのは高い、しかし本質的に国民は非常に協力的なのではないだろうか、 しかしながらその士農工商という身分制度があって厳重にそれに縛られている。武士階級の中でも将軍と大名、あるいは大名の中でも大名と家臣というふうにはっきりした序列があって一様ではない。また長い間の鎖国によって機械化の時代に適応できずに、まあ、19世紀にあって他の外国に対応する能力が十分でないということも見抜いていたわけであります。同時にペリーは日本に関する贈り物にも非常に気を配ります。アメリカ文化の水準をの高さを示すために当時の金額でもって、1000ドルもいたしますアメリカの鳥類、鳥ですね、あるいはアメリカの獣といった非常に豪華な本を用意いたしまして、さらにはまた文明の発達を示します電信機、あるいは銀板の写真機、時計、ストーブ、さらには極めつきはフィラデルフィアの機関車工場でもって特別注文によって作らせました線量付きの4分の1のサイズの蒸気機関車であります。要するにこれを日本に持って行って日本でその線路を引いて実際にその汽車を動かして見せてみよう、こういう目論みであったわけです。でペリーは英語を理解する日本人がほとんどいないということを考慮いたしまして、日本で通じる唯一の欧米の言語オランダ語の通訳を同伴いたしまして、また日本の知識階級が学んでいる漢学の知識を考えまして中国語の通訳も雇い入れます。当時日本のトップクラスのインテリたちは中国語は話せないけども読める、それから書けるんですね。だからいざとなれば筆談でもいいではないかと、こういう配慮だったわけです。こうした万全の準備と決意のもとに日本に向かったペリーに対しまして、日本側はどう対応しようとしたのでありましょうか。実は幕府はその前年に長崎のオランダ商館を通じましてアメリカが日本を開国させる目的で艦隊を派遣するということを知っておりました。いわゆるオランダ風雪撃というものであります。しかしながら具体的な対応策を立てられないままペリーの来航を迎えたわけであります。そこで考えましたのは従来のしきたり通り長崎へ開港させまして応接すればよいではないかというふうに安易に考えていた。すなわち武力でもって開国を拒否する力はないけれども、さりとて徳川政権維持のために開国は避けたいとすれば元を左右にして時間を稼ぐ、これは当時そのブラカシ政策、これブラカスと言うんですね。要するに時間稼ぎをして向こうに諦めて帰ってもらおうと、こういうことであったわけです。で鎖国中であり幕府は外国との接触は長崎に限定しているから長崎に回ってほしいという申し出をペリーは一切聞きません。すなわち断固たる決意で臨むことを決めていたわけであります。でペリーは部下を通じて日本側にこう通達いたします。日本側が大統領の国書を江戸湾のどこかで受領しないなら軍を率いて上陸し自ら国書を手渡す決意である。これはもう半ば恫喝ですね。なぜなら米国艦隊司令長官はアメリカ合衆国大統領の代理であるか、自分に対する侮辱はアメリカ合衆国に対する侮辱であると受け止めざるを得ないということです。そしてこの4隻の艦隊は戦闘態勢を保持したまま江戸湾の奥深く進んで測量まで開始いたします。これはもう明らかに国際法違反でありますけれども、そんなことはお構いなくとにかく上陸の気配さえ見せるということをやってみせる。しかも方針というものは江戸の町に向けられたままであります。非常に高圧的な態度に驚きました幕府は栗浜でもって国書を一応受け取ります。でペリーは来年またやってくると告げて引き上げましたけれども、日本を去る前に艦隊は江戸の町が見渡せる距離まで近づいてから舳先を外に向けて出ていく。 国書に返答がない場合には江戸の安全を保障しないぞという強烈なデモンストレーションであったわけであります。ご存知、当時の落首の中に太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も寝られずではありますけれども、蒸気船というお茶をその汽船に引っ掛けまして、たった4隻の外国船によってもあたふたいたしましたのが当時のバックであったということが言えるわけで、さてペリーが去ってから幕府はアメリカの国書にどうするか悩みまして、主な幕臣をはじめ諸大名にそれを示して答申を求めたわけであります。その答えの内容を整理いたしますと5つに分かれます。第1は武力を行使してでも開国は拒否せよという主戦的な拒絶論であります。第2番目は回答延期によって時間を稼ぎ開国を拒否しようという非戦的な拒絶論から、第3番目は何らかの条件をつけてアメリカの要求を受け入れる、すなわち遭難船員の取り扱いの是正といった要求に限ってこれを受け入れるという条件付き許容論、それから第4番目はこれはずるいんですね。自分の考えは明確にせずに幕府が決定した方針には全面的に従いますからという、その幕府追随論ですね。それから第5番目は交易を含め全てアメリカの要求を受け入れようという積極的許容論、これはまあほとんどありませんでしたけども、こういうふうにまあ分類ができたわけであります。一方京都の朝廷は、まあ、とにかく苦しい富の神頼みというわけでありまして、神社仏閣に頼んでその祈祷をさせる、御敵退散御敵退散というようなことをそのやらせたという記録が残っています。で、幕府が具体的対応を確定しないまま時間が経過するうちに、ペリーは年が明けた1854年の1月に再び浦賀沖にその姿を現したわけです。というのは来年また来ると言ったけれども、ペリーは一旦アメリカに帰ったわけじゃないんですね。途中でもって待機していて再び日本にやってきた。で、2度目の来航にあたってペリーの態度はさらに強硬でありました。江戸湾の測量を行い威嚇しながら交渉に臨みます。江戸市民のパニックを計算に入れての策略であります。しかしながら江戸の市民たちも驚きはしたものの、一方では皮肉なことを川柳に託したのもおりまして、ブグバグやアメリカ様とそっとい、今で太平の世に慣れてブグバグというものが全く売れない、ところがいきなり値段が高騰してブグバグやアメリカ様とそっといいというようなことを気にくる、あるいはお供えは硬いようでも柔らかいなどと言って幕府を皮肉るというような態度もあったわけで、結局幕府は交渉に応じることになったわけでありますけれども、問題になったのはどこを開港するか、どこの港を開くかということであります。で、幕府は従来鎖国中もオランダと清国に限って交易を許しておりました長崎に限定しようといたしましたけれども、アメリカ側は反対いたしまして、長崎の他にも浦賀か、あるいは北海道の松前、さらにはまた琉球の那覇などを要求いたします。で、幕府はどうも浦賀江戸に近すぎるということで難色を示しまして、結局江戸から適当に離れ、しかも幕府の目の届く範囲内からということで下田、それに函館が提案されまして受け入れられます。まあ、交渉の結果、ご存知の日米和親条約が調印をされたわけであります。で、全文12か条からなります。この条約の第1条は、日本と合衆国とはその人民衛生普及の和親を取り結び、場所人柄の差別これなきことと書かれておりまして、条約全体の骨子は下田の即時開港、函館の1年後の開港、さらにアメリカ船に対する石炭、水、食料など必需品の供給、さらにはまた漂流船員の救助、領事の駐在などを決めたわけであります。ペリーは幅広い通商条約を期待していたわけでありますけれども、 まあ、今回はこれを断念をいたしまして、最恵国待遇の規定、今後日本が他の外国に与える新たな権利というものは直ちにアメリカにも与えられるということを挿入するにまあとどまったわけであります。で、さてこのようにいたしまして、日本は200年余りに及んだ鎖国政策を放棄し、まあ、開国に踏み切ったわけであります。以後アメリカに習いまして、イギリス、ロシア、オランダと次々に同様の条約を結びまして、日本は世界の潮流へと引き込まれてまいります。一方日本にとりまして、このアメリカによります開国というものは非常に日本近代史上エポックメイキングなことでありましたけれども、アメリカにとりまして日本の開国というものは、翌年ピアス大統領が議会に提出いたしました21ページに及ぶ年頭教書の中でわずか2行で片付けられるほどの意味しか持たなかったのであります。こうして不慣れな外交交渉を経験をいたしまして、開国を決意いたしました日本は、徳川幕藩体制の崩壊から明治維新へと国内的にも大きな変動が続く中で、厳しい国際社会の荒波に向かって乗り出していくことになるわけであります。さて一方そのペリーはその後どうしたかということであります。ペリーはこの日本遠征につきまして、ペリー提督日本遠征記という大変に大きな本を編纂をいたしまして、もちろんこれは専門のライターがいたわけでありますけれども出します。さらにはまた画家を連れてまいりまして、当時の日本のさまざまな町の風景をはじめといたしまして、風俗習慣などについて書せる。ですからこのペリー提督日本遠征記というのは、その当時の日本の状況というものを知るために、まあ、非常に大きな記録となって、まあ、残っているわけであります。で、従来ペリーの伝記というものはあまり大きいものは、まあ、なかったわけであります。しかしながらサミュエル・モリソンという元海軍大将で、この方がペリーのあらゆる文書というものを集めまして、しかもペリーの生まれたところ、あるいはもちろん日本にもやってまいりまして、大きなそのペリー伝というものを書き上げます。これは全29章約450ページになります。大変な大作であります。実に執筆に5年もの長い年月をかけまして、じっくり仕上げた、まあ、大変な、まあ、伝記であります。で、このモリソンのペリー伝というものは、まさにペリーの全生涯というものを描き尽くしておりますけれども、まあ、日本におきまして、皆様に、まあ、ご紹介したい手頃な本としてありますのが、宮永隆法政大学の教授のお書きになりましたペリー提督その日本遠征とその生涯という、まあ、本であります。で、この表紙にはペルリゾ、もちろんですねペリーですけれども、当時オランダ語が日本でもって唯一使われましたんで、ペリーの PERRY と RR をルーリーになっちゃうんですね。ですからハリスでもハルリスになってしまうんですね。ですから、まあ、ペリーがやってまいりました時も翻訳の方には米国提督あるいはアメリカン国代表ペルリというふうに記されているわけであります。このようにいたしまして、日本と非常に関係の深かったペリーでありますけれども、後に日米通商航海条約の批准書の交換に日本の全権団が訪れた時に、ニューヨークにおりますそのペリーのゆかりの人々に会いまして、で開国が提督によってなされたということを偲んだ、まあ、今日でも ペリーの子孫というものは、確か孫娘が結婚された相手が、慶応大学の客員教授として日本に来られたということで、今日までもペリーとの関係というものは日本と深く深くいろんなところでもってつながっているわけです。従来日本にありますアメリカ大使館の会員のためのアパートが3つありまして、それに名前がついております。で、一つがペリーハウス、でもう一つがハリスハウス、もう一つがグルーハウスと言うんですね。ということは、日本の扉を開けたペリーと、それから日本と通商条約を結んで功績になりましたハリスと、それから満州事変以後日本にやってまいりまして、日米開戦の時まで10年間日本におりまして、対日10年という大変素晴らしい本を残したグルたち、この3人を記念をいたしまして、ペリーハウス、ハリハウス、グルーハウスという、この3つがアメリカ大使館の会員用のアパートの名前に付けられているということからいたしましても、日米外交史上に果たしたペリーの役割というものはいかに大きかったかということが垣間見られるのではないかと思うわけです。で、かつてそのペリーにつきまして、最初に日本でもって出ました本というのが残っております。で、それは明治29年に出ました米山梅吉さんという実業家でありますけれども、開国の線と提督ペルリというですね。で、この本は160ページぐらいの小さな本でありましたけども、大変盛りだくさんの内容というものを持っておりまして、ペリーの人とその業績について非常に手際よく紹介されている。ただ戦時中、日本はやはりペリーが開国の恩人であるということを言うのがやっぱり嫌だったんですね。そこでどういう本が出たかというと、芸族クジラ族開国論、ペリーは決して日本開国の恩人にはあらずという本が出ましたね。すなわちアメリカが日本を開国させたのは捕鯨業のためであって、決して日本のためを思ってとかなんとかいうことじゃなかったんだよという、この芸族開国論というのがこの日米開戦以後出たのを記憶しております。そうしたことで、日本とアメリカとの関係というものを最初に切り開いたのがペリーである。そしてこのペリーははじめ12隻の大艦隊を率いて日本にやってくる予定でありましたけれども、わずかこの4隻の艦隊でもって日本の開国というものに成功した。これすなわちペリーがいかに周到な準備をし、かつまた日本人の性格というものを考えて、時には恫喝をもってし、時には軍艦の方針というものを江戸の町に向けるようなことまでしながら開国というものを強いていったということです。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第1回。今回は幕末維新の外交、ペリーと日本の開国と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。